はい、皆さんこんにちは、バーバラアスカでございます。ちょっとすいません、ウェブの方でも音が鳴ってると思いますね。はい、はい、すいません、今日はですね、なんかまたちょっとサーバーの方の調子がおかしくて、時々音大きいですかね。時々ですね、フラッシュライブメディアエンコーダーの方から放送しますと、なんか時々朝繋がんなかったりすることがあるんですけれども、今日はですね、なんていうか、なので、フラッシュライブメディアエンコーダー通してないので、ちょっと画像が荒いですけれども、まあその辺ご容赦いただいてですね、今日も朝の放送を始めたいと思います。そうですね、今日お話しすることは、もうそうですね、朝ちょっと今日なんていうか、つかみに雑談を普通するんですけれども、ちょっと今日はお話しすることがないので、もういきなり本題に入ってしまおうかと思います。少々お待ちください。大丈夫かな。はい、ですね。で、今日のお話の本題なんですけれども、広告を入れないビジネスモデルということでお話をしたいと思います。なんていうのかな、私がよく読む本の、ちょっとお待ちください。今本棚から出しますのでね。よいしょ。すいません、この本に書いてあると思って取り出した途端、この本には書いてないことを思い出しました。なんていうんですか、広告を入れないビジネスモデルっていう話ですけれども、いわゆるテレビのように広告をメディアに入れて、それでタダでコンテンツを提供するっていうビジネスモデルは、内田達先生のお言葉を借りますと、多分20世紀最大の、発明っていう言い方したかな、ちょっとなんて言って、おっしゃっていたか、ちょっとすいません、すぐ思い出せないんですけれども、20世紀の中で最も優れたビジネスモデルの一つであるみたいなことをおっしゃっておられたような気がします。そんなような言い方でした。とにかく、テレビのようにね、広告を入れてコンテンツをタダで見せるっていうのは、ものすごく優れた発明っていうか考えであるということをですね、私が私塾しております。内田達先生はまあそういうことをおっしゃっていたわけなんですけれども、なんていうんですかね、でそれでずっと来てたわけですよ、テレビって。ラジオもそうですけど、だけどそれはそれで良くないところも、すべての物事はいいところと悪いところがあって、なんていうのかな、もちろんいい面ばっかりのものっていうのはまあほぼないと言っていいでしょうね。で、テレビのやっぱりそういう広告形態にもやっぱり限界があって、例えばさ、良くないところの例としてはね、広告っていうのは当然大勢の人に見てもらわないといけないわけで、そうしないとスポンサーさんがお金払ってくれなくなるわけじゃないですか。で、だったら大勢の人に見てもらうようというふうに、コンテンツが広告に引きずられちゃうわけですよね。なるべく大勢の人が見てくれるようにするというのは、その、コンテンツ、広告の方じゃないですよ。コンテンツの方を、なるべく大勢の人にってやると、当然、内容は、なんていうのかな、なるべくたくさんの人に共通するものっていうことになると、場合によってはコンテンツの方が面白くない方向に薄くなっちゃうことがあるんですよね。 まあそういうことはしばしばあります。まあ例えば本とかでもなるべくたくさんの人に読んでもらうようにしようとしすぎたあまり内容が大変つまらなくなるっていうことはものすごいよくあるわけですよ。なんていうのかな。で、またそのさじ加減が難しいんですけど、ある程度ニッチな層を狙った方が意外に大勢に受けちゃったり、なんていうんですかね、こんなものが受けるとは知らなかったっていうのを書き手の側がね、意外に驚いちゃったりするわけ。こんな大勢の人に見てもらう予定で書いたのではないみたいな、そういう本とか、また漫画とかね、すごくいっぱいあるわけですよ。で、必要以上に売れちゃうと逆にちょっと不幸なことに、なんていうのかな、あんまり大勢の人に売れる予定ではなかったものが意外に大勢の人に受けちゃったりすると、そのコンテンツにとって意外に不幸な出来事が起こっちゃったりすることもまあまああるわけなんですけれども、まあその話は置いといて、広告を見てもらうってコンテンツをタダで提供するっていうテレビのビジネスモデルは、そういうふうにコンテンツの方をよくなくしちゃう、よくないようにしちゃうっていうね、欠点があるわけなんですよね。それは今はもうものすごく顕著に現れている。なんていうのかな。例えば、8時だよ全員集合あったじゃないですか。あの番組が、まあ、いわゆる俗悪番組のナンバーワンだったんですよね、当時は。で、あれで仮に、スポンサーの方が、こんな俗悪番組やめてくれということを言い出した時に、いや、それだったらスポンサー降りてもらって構わないからっていうふうに突っぱねられるか、ああ、そうですか、じゃあもうちょっと俗悪でない方向にっていうふうに行くかは、多分プロデューサーさんと局側の、いろんな力関係とか、そういったものになってくるんでしょうけれども、広告主がすべての、費用を負担するという形だと、そういったことが起こりやすいし、もうそれは構造上の欠陥なわけですね。もう絶対それ避けられないわけですよ。で、他には、なんていうのかな。ちょっと待ってください。コンテンツがこう引きずられちゃって良くなくなるっていうことと、まあそういうことですかね。まあそれは構造上の、まあ他にも思いついてたんですけど、話してるうちに忘れちゃったので、このまま話し進めます。広告が、広告の方にコンテンツが引きずられるっていうことっていうのがしばしば起こると。で、それはメディアっていうもののね、本質から考えると、不健全なんじゃないっていう考え方も大いに成り立つわけですよ。ただで見れるから、テレビの受像機さえ普及していればただで見れるっていうのはみんな喜んで見るけれども、じゃあそれはコンテンツの発展のために広告によって制作費を取るっていうビジネスモデルが、果たしてそれは全てにおいて素晴らしいものなのかって言ったら、そうではないっていうのが最近のテレビが表している結果ですよね。で、なるべく大勢の人に見ていただけるようとした結果、今のテレビは誰にとってもつまらないという、なんていうか、気の毒な結果になっちゃってるわけですよね。うちテレビないんですけれども、テレビ見たいときは、実家まで行ってみれば、当然、テレビ見、うち近所に実家あるんで、実家までテケテケ歩いていけば、テレビをね、見せてもらえるんですけれども、またね、テレビない生活してみると意外にね、テレビっていらないことに気がついちゃうんですよ。特に、私のように、なんていうのかな。いわゆる、中身の薄い、中身のない番組も、テレビがあれば見ちゃうんですけど、わざわざ実家に行ってまで見たいテレビの番組が、実はあるわけではない。最近でね、わざわざ実家まで行って見た番組って言ったら、サンデル教授のハーバード白熱教室だけですから、あれは日曜 のね、夕方わざわざ実家まで行ってみましたけど、あとはもうなくてもいいか的な感じになっちゃうんですよね。だから、で、話を戻しますと、広告を、広告を入れて、それで制作費をペイして、みんなタダでコンテンツを見てもらうっていうビジネスモデルはどうなのかっていうのは、まあ、いろんな方面からね、疑問が出ていたわけなんですよ。てか、出ているわけなんですよ。で、まあでもテレビはね、今更その、システムを変えるわけにもいかないので、このまま、行ってね、テレビというメディアが将来どうなるかは、まあ、うんと縮めて言えば、まあ、私の生活にあんまし関係ないことなので、それはですね、しかるべき人たちに考えていただくとして、で、じゃあ、広告を入れると広告に引っ張られちゃうって言うんだったら、広告を入れないビジネスモデルっていうのはないのかなというようなことを、最近実は私つらつらと考えていたわけなんですよ。っていうのは、テレビが多分、広告を入れてコンテンツをタダで提供するっていう、ビジネスモデルの多分創始者に、だと思います。まあ、創始者とは言わないまでも、そのやり方を復旧させた張本人ですよね、テレビっていうメディアは。で、インターネット時代にな、インターネットが普及してインターネットの時代になったわけですよ。例えばうちみたいに、インターネットとラジオさえあればテレビいらないや的な過程というのも、まあ今後増えていくような気がしますけれども、例えばインターネット時代になりました。で、相変わらずね、テレビのビジネスモデルが、インターネットでね、なんていうのかな、インターネット上では、テレビのビジネスモデルがまだまだ幅を利かせていて、あれ?というふうにちょっと、実は思っていたんです。で、例えばほら、コンテンツを提供するにあたってどうやって課金するか。見てる人とかね、見てる人じゃなくてもいいですよ。例えばスポンサーとかも、いかなるお金で、まあ、いかなる方法を取ってもいいわけですけども、コンテンツを提供しながらどうやってお金をいただくかっていうやり方にはいろいろ当然あるわけなんですけれども、インターネット時代になっても、例えば、あまり実は有料で、ホームページを見せるっていうやり方は、携帯以外は、ほとんど多分、ポピュラーっていうか、流行りとは言えないわけですよね。なんていうのかな。まあ、基本的にはテレビのビジネスモデル。要するに、いっぱい人が集まるホームページに広告貼って、で、その広告収入で、メディアを運営すると。っていうのが、まだまだメインだったような気がしていて、メインのような気がして、なんかそれってテレビと同じで面白くないっていうのは私はちょっと常々ね、思っていたんですけれども、で、最近ではまた喜ばしいこと、私にとっては喜ばしいことに、いろんな課金のシステムが出てきた。例えばアバターですよね。アバターっていうシステムがあって、それに服とか着せたければ、多少なりともお金を多少なりとも払うと新しいアイテムが手に入るとか、携帯ではそうですけど、まあ、携帯ではね、コンテンツを有料でっていうのはね、基本、なんていうのかな、抵抗がない。まあ、どうしてかって言ったら、それはもう、テレビと電話の違いですよね。テレビは基本的にテレビ買ったらタダで見るっていうのは当然じゃないですか。で、携帯っていうのは実は、今、ちょうど今思いついた話なんですけれども、携帯って電話じゃないですか。電話を使えば金がかかるっていうのは、もう電話が開通した時からの当然の、ことなんですよ。私たちだって、ね、電話をかければ金かかるっていうのはもう自然とそうなっちゃってる。で、多分ね、今思いついたんだけど、その延長線上で携帯で何かするとお金がかかるってことは割と人は受け入れられるんじゃないかなと。だから携帯でゲームをするときにお金がかかる。ああ、そう。携帯で この有料ホームページを見るとお金かかる。ああ、そう。まあ、電話でなんかしたらお金がかかるのは当然だよねっていう、すり込みが前提なんじゃないかっていうのはね、うん、今思いついた。うん、別に考えてたわけじゃないけど。なるほどね。電話をするとお金がかかるっていうのは割と受け入れられやすい。だから、電話と、いわゆるテレビとか、その他のメディアっていうのを、こう一緒くたにはできないっていうのを今思いつきました。はい。それまたいずれゆっくりお話しようと思います。で、ネットですけども、ネットはやっぱり、初めは、なんていうのかな、やっぱりね、ネットの場合は無料っていうので、割とメジャーになるにあたって、無料っていうことでスタートしちゃったので、なんていうのかな。今更有料の金を払うのは払いづらいっていうことで来ちゃってますけども、だから有料にする方法はまあ、いろいろ皆さん頭をひねってね、アバターであるとか、そういうことを考えて、今来ているわけなんでしょうけれども、で、広告ですよ。で、広告っていうのは逆に言えばすごく課金しやすいシステムではあるんですよね。テレビだって企業が自分とこの宣伝したいから、お金、大金を払って、すっごいお金なんですよ。広告料ってテレビの。で、広告料、大金を払って、で、広告を出して、それ広告を見てもらうために番組を作ると。まあ、有名な話ですけど、某おもちゃ会社の、幹部の方が言ったというセリフですけれども、これもしかして都市伝説なのかもしれませんけれども、うちの番組は30分コマーシャルだからっていうことをおっしゃったという伝説があります。まあ、あるおもちゃを売るために、そのおもちゃが出てる番組を30分作ると。だから30分コマーシャルだっていうふうに言い放ったという、まあ、都市伝説みたいなものがありますけれども、広告っていうのは、かように、企業さんは物を売らなきゃいけないから知ってもらわなきゃいけないわけで、そういうふうに、お金を払いやすいっていう土壌があるわけですね。で、だけどさ、広告によってコンテンツがいろいろ引っ張られるっていうのは、逆にさっきの言った欠点もあるわけで、それを克服するために、いろいろ皆さんメディアの側も知恵とか絞ってらっしゃるのでしょうけれども、例えば、Google の、なんて言うんでしょう、アドセンス?すいません、ちょっと手元にないんであれなんですけど、Google の広告っていうのは、ある意味、広告は広告なんだけど、すごく画期的な広告だと思います。っていうのはさ、一個一個が安いじゃない?安いから、募集団増やせるわけですよ。で、募集団を、たくさんの企業とか、個人とか、団体とかが宣伝したいっていうのが、わーっと Google に集まると。で、いっぱい集まれば、なんていうのかな、逆に、コンテンツが広告に引っ張られる必要がなくなるわけ。逆、だからね、例えば、例えば、うちなんかは、例えば自動車部っていう、ユーストリーム番組をやってますけれども、あれにね、例えば、ことの性質上さ、自動車の評論番組って言ったら、当然、トヨタさんの悪口も言わなきゃいけない、ホンダの悪口も言わなきゃいけない。で、そういったさ、必要上どうしてもしょうがないところがあるわけじゃない?で、仮にこれは、ホンダ提供とか、日産提供のテレビ番組には絶対できないわけ。だけど、例えば、まあ、私たちは別に広告を取ってやってるわけじゃないですけど、ユーストリームさんは広告を載せてるわけですよ、それに。で、で、ユーストリームさんが何すればいいのかって言ったら、ユーストリームさんは Google の広告を主に、まあ、載せているはずなんですけれども、じゃあユーストリームさんがするべきことは何かって言ったら、車の広告載せなきゃいいんですよね。だから、メーカーの広告を、例えばうちが自動車部っていうのをやってるところに載せるには、トヨタさんとか、ホンダさんとかの広告を載せずに、車用品とか、車雑誌とか、 そういうものの車に関係してるけど、その、高校、悪口を言ってない、いわゆる、利害がね、対立しない広告を選んで載せればいいっていうね。これは、すごくある意味画期的ですよね。広告を載せるんだけれども、載せる広告を選べばよろしいっていう。まあ、広告を選べばよろしいっていうってことは、逆に広告はそのコンテンツを左右できないわけですよ。なんていうのかな。うちがこの制作費持ってるんだからっていうことは言えなくなる。だから、これもロングテールっていうふうに言うのかな。募集団を増やしてちょっとずつお金をいただいて、載せるものを選ぶっていう、だから大勢、この、例えばユーストリームっていうインフラを支えてるのは、たくさんのちっちゃな広告であって、で、まあ、ユーストリームっていうか、まあ、Google でもいい、Google ですよ。Google のコンテンツを支えてるのは、たくさんのちっちゃな広告。で、大勢で支えているから、利害が対立しても、なんていうのかな、打ち消すことができるっていう感じなのかな。そういう意味でですね、ちょびっとのお金で気軽に広告を出せる。それをたくさん集めて、大きいスポンサーにしようっていうのは、すごいやっぱり、広告によってコンテンツを左右させない、されないっていうのは、すごいアイデアだなというふうに思います。まあ、広告っていうのはやっぱりお金が出しやすいので、それはインターネット時代のすごく優れた課金システムだと思います。多分、もっと、後年、ね、今の時代がさ、歴史家とかが判断っていうか評価するような時代になったら、Google の広告システムっていうのは、21世紀最大の発明であったみたいな、21世紀最大のビジネスモデルであるみたいなことを言われるようになるのは、多分ほぼ間違いないと思います。たくさんの広告をちょっとずつ取るっていうのがまさに、ネット時代、IT 時代のなせる技ということであって、昔だったらそんな手間かかってロングテールのことはできなかったわけですよね。だから、処理を情報を大量に処理できるようになった時代の申し子というのが、Google の、なんていうのかな、Google だわけですよ。大量に情報を処理できる結果、Google という子供が生まれてきたということだと思います。で、感じで、あやっと本題に入るんですけども、じゃあ、広告を入れないビジネスモデルっていうのはないのかしらと思ったら、今日だから今日の朝いきなり思いついちゃったんですけど、ちょうど昨日お話ししましたけれども、ユーストリームがね、広告なしバージョンするじゃないですか。例えば、今ご覧になってる時に、皆さん、ユーストリームで広告映ってると思うんです。で、結構これ邪魔なんですよ。もちろんね、ユーストリームっていうインフラ、これ個人で揃えようとすればすっごい多分お金かかると思うのね。人もかかるし、まあ、一動きはお金かかるから、まあ、お金と換算すると、個人でユーストリームみたいなインフラ整えようとするとかなりお金かかっちゃうと思うんですよ。だから、ユーストリームを放映してる、配信してる時に広告が入るっていうのは私全く、やぶさかでないというか、まあ、しょうがないよね、という。そういう広告を載せるという形で、ユーストリームのインフラの、お金の負担をしているっていう、まあ、発想なわけですよ。で、昨日です。昨日私が知った話ですけども、11月からユーストリームは広告なしバージョンをやると。広告、だから、ペイパルで、一定のお金、それがどのくらいのお金なのか、ちょっとまだわかんないし、早く発表してほしいんですけれども、あんまり高かったらちょっとできないんですけども、広告なしバージョンを始めると。まあそういうことをアナウンスしたわけですね。で、私は喜びまして、それだったらもう早速、11月になってそのシステムが入ったら、私広告なしバージョンをやろうというふうに思っているわけなんですけれども、でも、それってね、広告を入れないことによって、クリエイターから、要するにコンテンツの提供者からお金を取るっていうのは、これは、もしかして、広告を入れないビジネスモデル まさにそうですよね。広告を入れないことによって成立するビジネスモデルなんだなぁということを、この今朝思いつきまして。で、考えてみたらね、インターネットでは結構それあるんですよ。まあ、今まで気がつかなかったのかと言われたら大変お恥ずかしい話なんですけども、気がつきませんでした。例えば、ユーストリームは11月から広告を入れないことによってお金を取る。だって、私だって喜んで払いますよ。まあ、その額がべらぼうだったら別ですけど、あんまり高くないのであれば喜んでお支払いしたい。というのは、広告って、やっぱり大変失礼ながら邪魔なんですよね。下の方に、例えば、ユーストリームで下の方にテロップ入れたいときに、下にテロップ入れても下から広告がぐっと上がってくると、そのテロップ見えないわけですよ。で、やっぱり広告いらないなぁというふうに思うわけですけども、じゃあ、その広告を、入れないっていうことに関して、お金を払えっていうのであれば、逆に私はもう喜んで払う。で、逆にほら、だから、例えば、ブログとかでもそういうのって結構ありますよね。このお金を負担すれば、なんていうか、広告を入れないであげます。あげますよっていうのもあれだけど、広告を入れませんと。だから、広告によって、そのメディアが成り立っているけれども、その広告料を、要するに自分で自分の枠買うみたいな感じですかね。自分で自分の番組枠を買うみたいな感覚に置き換えると多分分かりやすいんでしょうけれども、広告を入れない権利っていうのを買うっていうね、これは新しいのではというふうに、新しいっていうか前からあるんですけど、私が気がついてなかっただけなんですけども、テレビのビジネスモデル、いわゆる広告を入れて、タダで提供するっていうのではなくて、広告を入れないことによって、メディアの、要するに成立させるっていう、ある意味ね、全く違う、考え方ではあるんですけれども、お金を取れるということでは全く同じなので、広告を入れないっていうことがお金になるっていうのは、これはやっぱりインターネット時代というか、新しいですよね。少なくとも、昔には見られなかった現状です。というのは、広告を入れないっていうこと自体がビジネスモデルとして成立するためには、クリエイターの数が増えないと、それビジネスモデルとして成立しないんですよ。で、だから、例えばさっき言ったみたいに、ユーストリームであるとかブログの広告を入れないっていう、プランがあったとする。ブログで広告なしプラン、ユーストリームでも広告なしプランというのがあったとする。で、そのプランが、めっちゃ高かったら、誰も利用しないわけですよ。それこそ、テレビのスポンサー並みのお金が高かったら、誰も、そのお金を負担しない、できないわけですよね。だって、こういうふうにブログとかユーストリームやってる人の中では経済活動でやってない人っていうのも多いわけですからね。で、で、じゃあどうしてもそういうふうなクリエイター、要するにコンテンツ制作者側に、プロの人もいるし、アマチュアの人もいる、いろんな雑多な人がいる中で、なんていうのかな、広告を出さない、プランっていうのを選択しろ、こういうのもありますよっていうふうに提示するときに、安くしないともう話にならないわけですよね。できない課金システムを提示してもしょうがないわけですから。で、安くするのはまあ結構なんですけど、あんまり安いと今度はそのね、それこそメディア自体が成り立たないので、安くするけど、安くする前提にはまず、たくさんのクリエイターがいますっていうのがまあ前提。なんですよね、当然ですけど、要するにメディアの維持メディアの維持費を大勢の人で負担する。で、広告で負担する代わりに広告を入れないっていうことでもお金を、要するに広告を入れないということによって広告を入れたのと同じぐらいのお金が取れなきゃいけないってことになると、なんていうのかな、なるべくたくさんの人がそのコンテンツを制作してて、その まあ、要するに細かく 分割しなきゃいけないっていうことですよね。そのためには、クリエイターが山ほどいないと、お話、ビジネスモデルとして成立しない。ということは、まあ、Google でもそうですし、Ustream でもそうなんですけれども、クリエイターがたくさんいる。で、自分が何かを想像するため、ブログでもいいですし、Ustream でもいい。何かを発表したり、宣伝したり、なんていうのかな、宣伝じゃなくても何かを、ものを作ったり、するためには多少のお金だったら負担してもいいですよっていうクリエイターが山ほどいるっていう時代だったら、この広告を入れないことによって課金するっていうビジネスモデルが成り立つということなんですよね。だから逆に言えばそういうのがビジネスとして成り立ちつつあるということは、Google なんてもうはっきりビジネスとして成り立ってますけども、広告を入れない、ごめんなさい。Google は、なんていうのかな、広告を入れないビジネスモデルではないんですけれども、なんていうのかな、宣伝したい人がたくさん、あっちは宣伝したい人がたくさんいるっていうことで、なんていうかな、広告を出す負担金を細かく分割している。で、広告を入れないビジネスモデル、今話している、例えばブログであるとか、ユーストリームであるとか、広告を入れないことによって課金するシステムの場合は、クリエイターの側を細かく分割している。なんていうのかな。要するに、クリエイターがたくさんいると負担金が分割できるっていうことですよね。だから、クリエイターがたくさんいるってことが前提だっていうことは、今は、おそらく、インターネットができる前よりも、今の方がはるかに、プロかアマかを全然問いませんけども、クリエイターがたくさん増えたっていうことの証でもあるような気がします。以前でしたら、それこそ、映画を作るとか、本を出すとか、まあ、音楽でもいいですよ。そういったクリエイトする、ものを作るということが結構ハードルが高くて、人がたくさんいなかった、という、けども、インターネット時代になって、今もう、私の身近でブログを書いてないなんていう人を探すのはもうむしろ大変なぐらいであって、まあブログを書いてる以上、アマだろうが、プロだろうが、面白かろうが、下手かろうが、私の、なんていうか、区分からするとクリエイトする人に分類されるわけで、だからそう考えると、もう、一億総クリエイターというか、まあそれは日本だけの話ですね、もう、世界中の人が、ネット環境さえあればネットを通じてクリエイターになることができる。で、それだけたくさんの人がいれば、広告を入れませんっていうビジネスモデルだって成り立つ。もちろん広告を入れるビジネス、広告を入れるメディアっていうのを選択することもできるし、で、もうちょっと広告なしとかでやってみたいなっていう人は広告を入れないということに対してお金を払うっていう、ことも選択できる。ということで、広告を入れないビジネスモデルっていうのは、クリエイターの数が増えるということによって成立するし、今はクリエイターの数が増えたから、そういうね、広告を入れないビジネスモデルっていうのが成立するようになったということですよね。まあ、すいません、メモなしで喋ってるんで、同じところを行ったり来たり、してますけれども、まあ私の言いたいことはそういうことで、クリエイターが増えると広告を入れないビジネスモデルっていうのが成立するっていうのはですね、今日朝思いついたんですけれども、大変新鮮な、発見でした。まあ、意外にね、なんていうのかな、自分一人で考えるよりも、人にお話ししたり、こうやって、皆さんに放送とかでお話ししたりすることで得られることっていうのがものすごく多いので、なんていうか本当に見ていただいている方々には大感謝なんですけれども、学校の先生だとそうですよ。私学校の先生は、まあ、専門学校ぐらいしかやったことありませんけれども、例えば小説の書き方なんか教えてますよね。で、小説の書き方を教えてるんですが、実は教えられてるのは私の方だったりする、ですよ。 なんていうのかな、一番ね、これいろんな教育関係の方がおっしゃってますけれども、教えることっていうのが一番勉強になるんです。だからゼミ授業っていうものがこの世の中にあるわけで、ゼミ授業っていうのは自分たち、要するに当番の人がいて、まあいろんなゼミがありますけれども、私が体験したゼミではだいたい回り持ちで当番を決めて、今日は誰それさんが何とかについて発表しますみたいなことで発表するんですけれども、人に伝えるとか人に教えるとかっていうのは自分がまず理解しないといけない。で、人に教えなきゃって言ってこう勉強とかしてるにあた勉強とかするにしてると自分が一番勉強になると。だからそれこそね、私やってみたいのは小説の書き方を私に教えるっていう授業をやってみたい。だから生徒さんがね、小説の書き方を私に教えるっていう授業をやってみたいぐらいなんですよ。で、ちょっと話がそれ気味ですけども、ちょっとこの話を話しておきたいんで続けますけれども、小説家でもない、例えば小説の書き方に関してですけど、小説家でもない人が、小説の書き方なんか教えられるのかって、まあご覧の皆さんは思うかもしれませんけど、私もそれ長年の疑問だったんですよ。まあ自分がね、いわゆる職業小説家でもないのに小説の書き方を教えるのはいかがなものかというふうに思っていたんですけども、そこでですね、内田達先生の本を読みまして、大変感激したところなんですけれども、なんていうのかな、いかなる人間でも教壇の前に立つと教師として機能するっていうようなことをおっしゃったんですね。あ、なるほどと。じゃあ、なんていうのかな、例えば料理をしたことのない人が料理を教えてもいいわけですし、なんていうのかな、それこそ小説を書いたことない人が小説の書き方を教えてもいい。で、これにはちょっとまた話のからくりがあるんですけども、からくりっていうかね、ちょっと説明を要することなんですけれども、うんと縮めて言うとそういうことですよ。だからなんていうのかな、ちょっと先生教職の話についてはちょっと説明がパッと今できないんですけれども、まあ結論から言うとそういうことですよ。わかんない人がものを教えていい。これね、またちょっと説明するの難しいから、またちょっとこれは別の機会にゆっくりお話します。なんていうのかな、知らない人は教えてもいいし、かつなんていうのかな、教える側が一番勉強になっているっていう、これはすごく学教育ということをめぐる話についてのすごく不思議な点なんですけども、これについてはまた改めて、お話ししたいと思います。要するにね、教育ってね、先生に対する生徒の方の問題なんですよね。なんていうのかな、まあそれについて、教育学について、教育の話についてはまた別途ゆっくりお話しますけれども、いい、なんていうのかな、いい先生っていうのはノウハウをたくさん持ってるっていうのとは全然違うっていうことですよ。なんていうのかな、先生っていうのはノウハウを蓄積してるか知識があるかというのとはまた全然別物なんですよね。まあその話は脱線しすぎなので、また日を改めてしたいと思いますけれども、まあそういうわけでですね、広告を入れないビジネスモデルというのはですね、クリエイターの数がいれば十分成立しちゃう。で、広告を入れないビジネスモデルっていうのが成立するのであれば、実はクリエイターにとってこんな喜ばしいことはないわけですよ。いちいちスポンサーのご機嫌伺うとかそういうことしなくていいわけですから。だからたくさんクリエイターが増えると、そういう広告を入れずにメディアを維持するっていうことを選択できるっていうことになったということで、今は本当にね、クリエイターにとってものすごくある意味いい時代が 来ていると言えますので、だから私が出版業界がね、こんなことになっても実はあんまり悲観していないっていうのは、まあその辺なんです。出版業界とかね、まあ、音楽業界とか、いわゆるクリエイター業界は、まあ大変なことになっているというふうに、まあ大変なことになってますし、大変なことになっているように見えますけれども、実はツール、ものづくりのツールはすっごい充実してるし、環境も充実してる。単に金を取るか取らないかは置いといて、物を作るということだけを考えると、実は今はクリエイターにとってとってもいい時代がね、来ていると私は確信しています。だって漫画家さんだってさ、まあ、デジコミが即いいとはいうふうには限らないけどさ、なんていうの？例えば、今までスクリーントーンが貼れ、スクリーントーン高いじゃないですか。スクリーントーンが買えなくて、こういう表現を諦めなきゃいけなかったっていうことが今はデジタルコミックになればないわけですよね。まあ、デジタルコミックはデジタルとコミックでの欠点はありますけれども、なんていうのかな。少なくとも、スクリーントーンがもったいないということだけは言わなくて済む。まあそういうわけでですね、クリエイター、 ある意味クリエイターにとってはとってもいい時代が来ているのではないかというふうに私は思いますので、これを見てるクリエイターの皆さんも一緒にどうぞ頑張っていきましょう。まずね、私の何度も言ってますけども持論では、まず課金システムを整えるなんていうのは後の話で、まず人を集めましょうと。いっぱい人が集まるところには自然とお金は落ちるので、それはご心配なさらずにと。まあ、人に騙されてもしない限りね、大丈夫だと思いますので、まずはいいものを作る。で、これからはもう、いいコンテンツを持ってるっていうことがものすごく大事になってきますので、いい課金システムを考えるより、いいコンテンツを考える。これはもうクリエイターの方も、もう出版社の方も、肝に銘じておかなければならないことだと思います。まあ、脱線しまくりで、今日はちょっと長くね、お話ししちゃいましたけど、今朝も、お付き合いいただきありがとうございました。ですね、おそらく次の放送は明日の朝、また8時半に、お届けしたいと思います。もしかして、またね、なんか突発的に配信をするかもしれませんけども、まあ、お時間ありましたらその時も見てやってください。今日のお相手も、作家編集者のバーバラアスカでした。ありがとうございました。